ハレルヤ。前半部分をですね、ちょっと省略していたので、エリコ街道からのですね、映像になっていますけども、こうして振り返るとですね、本当に、神様の恵みがですね、いつも満ち溢れた25周年、25年間の歩みだったなということを思います。なんか込み上げてくるものありますよね。アメン。洗礼のですね、写真が私写ってなかったんだけどっていう人も結構いると思うんですけども、だいぶランダムに選んでてですね、結婚式私もここで挙げてるんだけど、なんであの2人だけなんだろうっていうのもですね、だいぶランダムにですね、その辺は気にしなくて大丈夫と思いますけど、何はともあれ皆さん25周年おめでとうございます。カランプレイチャーチもついにですね、25歳になりました。ね、周りの人、隣と言ってあげましょうか。25年おめでとうございます。ね、25歳か、ね。そして、改めてですね、お互いに本当に存在を感謝し合いたいと思います。いてくれてありがとうございますと、隣の人にですね、周りの人に言ってあげてください。感謝します。本当に、この25年の歩み、最初の本当に初期からですね、いた人もいれば、この歩みの中で加えられていた人もいるし、これから加えられようとしていく人たちもいるし、本当にこう考えるとですね、それまでは全くバックグラウンドも出身地も違う人たちがですね、こうやって集められて、しかもただのですね、知り合いとか友達とかじゃない、本当に神の家族としてですね、歩むことができるというのはとんでもないことだなとですね、私も朝しみじみと考えていたんですけども、本当に全く知らなかった人たちとですね、このようにしてですね、本当に神の家族として、ね、なんか誰よりも強い、いや、しかも永遠に続く関係としてですね、絆として歩んでいくことができるというのはですね、すごいことですよね。本当に私もですね、そのことを、改めて感謝して、なんか感動しました。ね、皆さんの存在に本当に感謝しているし、これからもですね、共に主を見上げてですね、前進していきたいと願っています。アメン。今日本当にこの25周年をですね、迎え、そしてこれからまたますますですね、私たちが前進していくために、本当に踏み出していくためにですね、神様が与えてくださる御言葉をですね、一緒に握っていきたいと思います。その前にですね、私はテレビはですね、ほとんど見るタイプじゃなくてですね、まあ、たまに時間があるときにちょっと見てたりとかするぐらいでですね、ほとんど普段見れなくて、ましてやドラマとかはですね、もう本当にほぼ見たことが、まあ、見ることがないというかですね、まあ、見る時間もないし、毎週そんな守って見れないしというのがあってですね、ほとんど見る人じゃないんですけども、今年ですね、私ね、あるドラマをですね、毎週、まあ、オンタイムでは見れないので、録画をちゃんとしながらですね、見たドラマがあったんですよ。ずっと実はですね、このシリーズをですね、楽しみにしててですね、やっとかという思いでですね、まあ、前作もすごく楽しくてですね、まあ、大体わかるかもしれないですけども、見続けてですね、なんと今日の夜ですね、その最終回を迎えるね。はい、これ。ね、半沢直樹ってね。もう楽しくて、面白くてですね、私これだけはですね、もうずっと今回もですね、見てたんですけども、何が面白いのかなと、この、見たことある方いますか？半沢直樹。すごい確率ですね。これ視聴率に表れてるんでしょうね、多分ね。半沢直樹何が面白いのかなとかですね、いろいろ考えるとですね、まあもちろん役者がやってるから面白いっていうのはあります。やっぱ演技力がすごい抜群なんですよ。他のドラマと比べてもね。やっぱ俳優たちが、本当の専門の役者たちがやってる演技っていうのはやっぱちょっと違いますね。アイドルとかそういうグループがやってる演技ともまたちょっとやっぱ違うわけですよ。引き込まれるというかね。まあそれも大きな要因だと思うんですけども、やっぱりストーリーが面白いわけですね。劣勢に立たされても、どんな、あ、これは無理じゃないかというようなですね、劣勢に立たされても信念を曲げることをせず、悪をですね、打ち負かしていく姿にですね、こうスカッとさせられるわけですよ、ね、ドラマ版のスカッとジャパンじゃないですけどね、なんかスカッとするわけですよ。やり返したなという感じでね。で、私たちもですね、 神様の道を歩むときに、似たような部分があるなということを思うんです。劣勢に立たされ、世の中が本当に曲げられていくときに、時には妥協してしまいそうになるけども、信念を曲げずに行くとき、それは楽な道ではないんです。さまざまな障害があります。いろんな壁にぶつかっていくんです。しかしそれを貫き通すときに勝利がある。それはですね、本当に私たちのまさに信仰の歩みも似た部分があるなということをですね、私は思わされてるんですね。今日一つの御言葉をですね、一緒に見ていきたいと思うんですけども、それはまさに神様の計画、神様の約束に対してもう一度立ち返っていく。時代の中で流され、そして諦めそうになったところからもう一度這い上がり立ち上がっていく、そのですね、大きなプロジェクトをですね、していった、その姿をですね、一緒に見ていきたいと思うんですけども、ハガイ書をですね、今日開いていきたいと思います。ハガイ書、ハガイ書の一章一節からちょっと長いですけども14節までをですね、共に今日分かち合っていきたいと思います。ハガイ書の一章の一節から14節、交互に私と皆さんでですね、読んでいきたいと思います。それではお読みします。ダリオス王の第2年の第6の月の1日に、預言者ハガイを通してシェアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルと、エホツァダクの子大祭司ヨシアとに次のような主の言葉があった。ついで預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。今万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。あなた方は多くを期待したが、見よ、わずかであった。あなた方が家に持ち帰ったとき、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか、万軍の主の御告げ、それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方が皆、自分の家のために走り回っていたからだ。私はまた、地にも山々にも、穀物にも、新しいブドウ酒にも、油にも、血が生やすものにも、人にも家畜にも、手によるすべての勤労の身にも、日照りを呼び寄せた。その時、主の使いハガイは主から使命を受けて民にこう言った。私はあなた方と共にいる。主の御告げ。アメン。この箇所ですね、私本当に、個人的にはですね、いつもすごく励まされる、なんかこう襟を正されるじゃないけども奮い立たされる、そのようなストーリーなんですね。バビロンから解放されて、そして帰還したイスラエルの民はですね、まあ霊に燃えていたわけです。そして神殿を再興しよう、もう一度神殿を建てようということでですね、神殿の建築が始まったんですけども、 その中で様々な困難にぶつかってしまって、その神殿の建築作業がですね、途中で中止してしまうんですね。そしてそれが再開できないまま、皆さんなんとどのくらいの月日が流れたと思いますか？18年の月日が流れたんですよ。長すぎないですか？再開できないまま18年ですよ。私先日家のですね、ガレージをちょっと整理してたんですね。そして、あ、これなんだこれと思ってゴミとこう分けてたらですね、まあ、ある木で作られたようななんか変な形のものが出てきたんですよ。で、これなんだと思ったらですね、あ、これはと、私が結構前にですね、キャンプに行くためのキャンプのゴミ袋を入れるためのなんかゴミ箱を作ろうかと思ってですね、で中途半端に、まあ、木でこうやりながらですね、こう色塗ったりとかしてたんですけども、なんか煮詰まってですね、あんまうまくいかないな、また今度やろうかなと思って放置してたやつだったんですよ。で、うわ懐かしいと、こんな出てきたと思ってですね、どうしようこれ、またやろうかなと、その時思ったんですよ。またやるにはなんかそのモチベーションがないと、でもこのまま捨てるのももったいない、どうしようかなと思いながらですね、結局そのままにしてですね、ガレージにそのものをいろいろもうなんかパッとして見えないところに隠されているようなもの、ほんの数ヶ月放置しただけで、わかります？もう一回やろうかなともモチベーションが上がらないもんっていっぱいあるじゃないですか。皆さんないですか？そういうことって、なんか作品を作っててですね、なんか煮詰まってまた今度やろうと思って、そこから手つけないでずっと言って、しばらく経って見てですね、やっぱいらないかなってパターンって結構あるじゃないですか。数ヶ月だ、まあ、長くても1年ぐらいでもそうなるのに、皆さんどうですか？この神殿の再建工事18年ですよ。18年間放置されてたわけですよ。18年放置してたら絶対情熱失ってるでしょ。もうあれって何なんみたいな、なんか失敗したやつだよねみたいな、一回頑張ってやってたけどもその情熱はどっか行って、あれってどうするみたいな、廃墟となっていたわけです。誰もその話をしたがらない、なんとなくタブーな、神殿ってさいつできんのとか子供から聞いたらさ、ちょお前変なこと言うな、気まずくなるやろうかみたいな、絶対そのレベルに入ってたものなんですよ、これね。18年、民の中にも指導者たちの中にも諦めができるのには十分な年月が18年です。そんな神殿をですね、その建築をもう一度取り掛かるには、皆さんよっぽどのきっかけがないと動かないですよ。動けない。一度止まってしまったエンジンをですね、また動かす、かけ直すだけじゃなくて、まあ、ある意味で一度失敗に終わってしまった分、ある意味ではですよ、皆さん、初期の頃よりも、初めに取り掛かった頃よりももっと大きな情熱ときっかけが必要、それがないと始まらないのがこの神殿の再建だったわけです。そんな重要な任務というか、ある意味で大きな課題であった神殿の建築にですね、のために用いられ、そして実際に民を動かしていくために用いられていった人物の一人が、このハガイという人物なんですよ。で、ハガイが与えられた御言葉と予言によって民はですね、震え立ち、リーダーたちは震え立ち、そして18年間停滞していた神殿建築が再開していった。それが今日皆さんが今読んだこの箇所の話なんですね。じゃあ皆さん気になりませんか？ハガイの言葉はどんな言葉だったのか、なんでそんな長い間停滞していたその神殿の再建を奮い立て立て上げせ、そして再開させる力があったのか、どんなことをハガイは言ったんだろうか、気になりませんか？なりますね。3つのことを分かち合いたいと思います。まず1つ目にハガイが言った言葉、それは現状をよく考えよってことです。現状をよく考えなさい。この言葉はですね、これ2回ハガイの口から出てるんですけども、直訳すると 言語を直訳すると、あなたの歩むべき道をしっかりと捉えよって意味なんですよ。あなたが本来歩むべき道をしっかりと捉えなさい。それが現状を考えよ。どんな現状だったのか。工事がストップしてからといい、民は食べても飲んでも満たされない。すべてが虚しい状態。また実際的な地の産物が収穫できなくなり、家畜や勤労の実も取れない。なぜか主がもたらした日照りによってって聖書に書いてるんですよ。すべての原因は宮の工事をストップし、自分たちの暮らしや生活のことしか考えなくなってしまったから、そのような虚しさが来たってことがですね、ここに書かれているんですね。そのような現状だった。神様の御心や計画以上に自分のことばかりに頭がいっぱいになってしまうとき、目的と使命を見失い、ゴールが分からなくなっていきます。そして走れなくなるの。何やってもうまくいかない。虚しさだけが残っていくんです。実際にこの時イスラエルの民も、食べても満たされない、飲んでも満たされない、収穫はない、そのような状況がずっと続いた。虚しい生き方をしていた。その現状をよく見てみなさい。なぜそうなってるんですか。そのことをですね、ハガイはまず訴えたんです。皆さん、私たちはどうでしょうか。もちろん神様の計画に私たちは従って歩んでいきます。神様の御心を歩んでいきます。しかし時々私たちはですね、神様の御心よりも、神様の計画よりも、自分たちの生活に頭がいっぱいになります。それを追いかけます。それを走り回ります。その時にですね、何か空虚感というのが出てくるわけですよ。虚しさというのが内側に入ってくるわけです。あなたの歩むべき道をまずしっかりと捉えなさい。そのことをですね、ハガイはまず命じたんですね。そして二つ目に、じゃあその根源には何があるのか、なんでそんな虚しくなってしまうのか。そもそもこの神殿建築のですね、工事が中断してしまった原因というのは何にあったかといったらですね、これね、恐れにあったんですよ。恐れ。バビロンにいた頃というのはですね、ある意味でバビロンという大国の覆いの中にいたの、イスラエルの民は。だから敵国の侵入ってなかったんですよ。バビロンってもう大国だったからね。その中にある意味でいたから、敵の覆いにあったんだけども、でもある意味でその敵の覆いに守られてた部分もあったわけです。イスラエルの民も侵略されることはなかったわけですね、バビロンに。ある意味でまた生活もそこそこ安定したものが与えられていました。そのような大国の中にあったから。しかし今は違うわけです。そこから帰還し、自分たちの国に帰ってきて、何が起こったのか。敵が四方にいるわけです。周りにはいつも敵がいて、そしてそのイスラエルの国を侵略しようと狙っているわけです。また生活も自分たちで養っていかないといけない。その中で宮を建設していくわけです。どうですか。気が散るでしょう。気になるでしょう。敵がやってくる。生活はどうしたらいいんだろうか。宮を建設する中でそのような不安や心配、恐れが浮き彫りになっていったわけですよ。そしてそのために宮を建設することができなくなっていった。そのために主の宮、いや主ご自身のこと以上に、自分たちの生活に照準がどんどん絞られていったんです。でこのイスラエルの姿って、時にね、私たちの姿とすごく被っていく時あります。今年コロナウイルスが猛威を振るいました。そうですよね。コロナウイルスが猛威を振るい、生活って変わっていったんです。いろんな人たちの中にやっぱり不安と心配って起こっていったんですよ。実際に職に対して影響を受けた人もいるでしょう。この中にもいるかもしれません。 生活の中でいろんな心配と起こってきました。マスクが当たり前になっています皆さん考えてみてください。半年前はちょっとあれかな、でもそうですよね、2月ぐらいまでは誰もマスクしてなかったんですよ。ここにいる当たり前のにしてるじゃないですか。外に出てもマスクしてなかったらちょっと目立つじゃないですか。スーパーとか行って あの人マスクしてないってなるでしょ。当たり前のようにしてるけども、ちょっと前までは違ったわけです。そんなのなかったわけです。逆にマスクしてたら大丈夫、風邪ひいたのとかですね、なったわけですよ。生活が本当に変わっていって、学校もいろいろ変わってきました。教育の面でいろんな工面することがたくさんあって、きっと教育関係にですね勤めている人たちは本当に頭をフル回転させながら、どうやって子どもたちをってすごくプレッシャーかかっているかもしれないですね。運動会、春屋と文屋の学校なかったんですよね。最後の運動会、春屋ね、すごく僕も聞いたときちょっとショックじゃないですけどね。わあマジか。私たちのですね、大丈夫ですか、コツと駅の学校はですねあったんですよ、一応ね、運動会で1時間だけ、その学年ごとに日にち変えながらですね、1時間だけその学年だけで競技をやるみたいな、参観日みたいな感じだった。この間平野と話してたんですね。昔運動会といったらもう一大イベントだったと。もううわーっていっぱいお父さんお母さんがですね敷物をですね広げ、そして風呂敷からバーン弁当がもううわーってですね、もう運動会のお弁当って一番豪華だったじゃないですか。もう何から何まで食べて、でお父さんたちはお酒飲みながら見てましたからね。運動会って言ったらもういやいやいや言いながらですね、もうお祭りみたいな感じの運動会がですね、父母たちがこう並び走ってるのをこう音もなくこう見てるだけ、いけいけいけいけみたいな、参観日やなこれと思いながら。なんでこうなったのか、コロナが影響してるからですよ。生活が変わっていくわけです。その中で不安、心配、恐れって絶対湧いてくるわけですよ。自分たちの生活に照準がどんどん絞られていくわけです。経済的に実際に困っている人はやっぱりいろんなことを頭だけ考えていくわけです。そうしたらどうなっていくか、神様の計画、神様の働き、御国の建設、教会を叩きていくことっていうのはどんどん二の次三の次になっていくわけですよ。まずは自分たちの生活、まずは自分たちのことからってどんどんなっていくの。そしてどんどん後回し、日曜日も教会行くことは少なくなります。生活守らないといけないから。教会を立て上げていく働きよりも、神様の計画、神様の働きよりも、やっぱり私たちはですね、自分の生活にどんどん照準を合わせられていくわけですよ。そんな部分ってあるでしょう。これね、同じ感じなんですよ。イスラエルのためも実際にこの期間の中で教会から長い間離れてしまっている人もいます。いますね。やはり恐れがあるからです。心配があるからです。照準がどんどんどんどん離れてしまうからです。祈りと御言葉よりも、あれをしなきゃいけないんじゃないか、これをしなきゃいけないんじゃないか、振り回されて結局神様との関係は二の次、三の次。それらのすべての根源には恐れがあります。恐れがあるんです。心配があるんです。不安があるんです。そして自分たちのことが優先されていくですね。これイスラエルの民の姿です。3つ目、そんなイスラエルの民にですね、ハイガイが語った神様からの言葉、主の御告げ、何がそんなイスラエルのためを奮い立たせ、そして立ち上がらせ、そしてその マイナスに働いていた壁を打破し、その神殿建築に向かわせていったのか、決め手となった言葉は何なのか、皆さんで読みたいと思います。13節一緒に読みましょう。3、はい。その時主の使いハガイは主から使命を受けて民にこう言った。私はあなた方と共にいる。アメン。何が決め手となったんですか。私はあなた方と共にいる、この主の約束言葉だけだったんですよ。私はあなた方と共にいる、これがこの神殿の建築を再開させた決め手、絶対的な主の約束御言葉だったんです。主は決して民を見捨てることはない、共におられる方。どんな困難を前にしても、どんな時代の中にあっても、その一言がこの民を奮い立たせていった。そしてこの神殿の建築を再開させていったんです。ピアノ弾いてもらっていいですか。私たちの働きにおいても時に停滞を感じる時があるかもしれません。特に教会を立て上げていく働き、祈りの家を立て上げていく働き、忍耐をですね、時には強いられ、なかなか先が見えない長いトンネルのように感じることがあるかもしれません。伝道の働き、祈り、どうですか。停滞感じたことないですか。いつになったらこれは打破していくんだろうか。長い間時間が経ってずっと放置してしまって、結局手につかずに諦めてしまったものがあるかもしれません。魂の救いもそうかもしれない。家族の救い、友人の救い、何回かは祈ったけど結局身が見れなくて、なんとなく放置してしまっているものがあるかもしれない。教会を立て上げていく働き、祈りの家、最初は情熱を持ってチョップに入り、祈りを捧げて、祈りの功、賛美の生贄、でもどっかでコロナの影響もあったかもしれないけども、自分の生活がいろいろ変わっていく中で照準がそっちに絞られていき、向けられていき、おろそかになっていき、放置していき、なんとなくまたそこに入っていく情熱、モチベーションが上がらない、あるかもしれない。昨日私ね、佐竹さんがメッセージしている中でですね、語った一言にすごく魂がですね、本当に反応したんですよ。あなたの祭壇は今どうなってますかって語ってました。あなたの祭壇は今どうなってますか。皆さんの祭壇は今どうなってますか。その中で敗北感を味わってしまったり、そしてなかなか奮い立てないような感覚に私たちはなってしまう。でもね、それをぶち破っていくような、突き破っていくような主の御言葉が与えられているんです。それは何か。私はあなたと共にいます。万軍の主があなたと共にいます。どんな時代の中にあっても、どんな困難の中にあっても、現状が経済的にもいろいろ厳しい中にあっても、この先来年からどうなっていくんだろうか、不安や恐れの中にあっても、主の約束は変わりません。私はあなたと共にいる。私はあなたと共にいるんだ。だからあなたはまず神様の計画に目を向けていきなさい。神殿を建設、神の御を立て上げていく、神の教会を立て上げていく、召されているその働きに突き進んでいきなさい。神様はですね、そのようにイスラエルの民を励ましたんです。そしてその言葉に彼らはですね、奮い立って18年という長い間停滞していたその神殿建設が再開していった、また動き出していったんです。皆さん、私たちにも神様は今日この言葉を語ってくださっています。アメン。 私はあなたと共にいるんだと、この教会に対して主は語ってくださっているんです。私はあなたと共にいるんだと。カナンの地をですね、私たちは獲得していくビジョンが与えられています。25年前この教会が始まったその時から、すごいでしょ、ブレないでその約束があるわけですよ。あの時はまだですね、知らない日知らない、あの時からここにまだいる人って逆に少ないんですよね。ほとんどの人たちがですね、あの時を知らずにですね、こう加えられていってるわけですよ。でも主の計画というのはそこから変わったことがありませんでした。ずっとカナンの地を目指して、約束の地を目指して、アジアに世界に宣教していくんだ。25年経った今、もう一度私たちはですね、その計画に立って踏み出していきたいと思います。主が私と共にいる、あなたと共にいます。諦めてはいけません。宮を立て上げましょう。こう書いてました。山に登り木を運んできて宮を建てよう。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。主の喜びのため、主の栄光のため、私たちはですね、与えられた計画からぶれずに、約束と召しからぶれずに、今日は踏み出していきたいと思います。一緒に踏み出していきたいと思います。きっと今日私たちが一歩踏み出すならば、後になってあの時踏み出してよかったと思う時が来るはずです。困難はあるかもしれない、戦いはあるかもしれない、でも必ず、あの時諦めなくてよかった、あの時再会させてよかった、あの時信じてよかったって思える日が必ず来るはずです。主は約束を破らない、破る方じゃないから、裏切る方じゃないから、私たちはですね、信じ続けていきたいと思います。立ち上がりましょう。一言お願いしたいと思います。イエス様、感謝します。もしかしたら私たちはこの25年間の中で何かを停滞させ放置し、自分の生活、自分たちの暮らし、自分たちのことで振り回されていたかもしれません。特に今年コロナが起こった時、私たちはあなたを見つめるよりも、あなたの計画を歩むよりも、それをもしかしたら二の次三の次にして、自分の生活のために時間を注ぎ続けてきたかもしれません。しかし主はそんな私たちに語られます。恐れることはない、心配することはない、私はあなたと共にいるんだ、だから宮を建てなさい、宮を建て上げなさい、教会を建て上げなさい、神の計画を歩みなさい、その計画をあなたが実現していきなさい。主よ、どうぞ今日私たちにもう一度新たな心を与えてくださいます。どうぞお願いします。そして今まで本当にあなたを二の次三の次にしていたならば、今日もう一度あなたを第一にして、あなたの計画を実現するために私たちが歩むことができますように、どうぞ導いてください。その大きな一歩を今日ここにいる一人一人に与えてくださいますように、どうぞお願いします。今それぞれの口で祈っていきましょう。もし本当に主のことを二の次三の次にしていたなと思う人がいるならば、今日本当にその前に、そのことを主の前に悔い改め、もう一度主に捧げる決心を持って、今それぞれの口で祈っていきたいと思います。主よ、私はあなたの計画を歩みます。私はあなたの御心がなされることのために生きます。あなたが私と共にいてくださいますから、私は恐れずに今日前進します。そのことをですね、自分の口で告白し、しばらくお祈りしていきましょう。 ですね、本当に今日一つのことを祈りたいと思いますけども、まだ手はですねつなげないので、隣の方とですね、でものに手をこう差し伸べてですね、本当私たちは一つですから、本当にこの教会がですね本当に一つ心となって、主と同じ心を持って、そしてこの26年目からの歩みをしていくことができるように祈りましょう。一致して本当に私たちが目指すのはカナンの地、神様の約束の地、主が抱いてくださっているその計画に私たちは前進していきたいと願います。だから本当に私たちが一つになり、神の霊によって一つとなって前進することができるように、今本当にその周りの人たちとですね一致を抱いてください。霊による一致を抱いてください。私たちを一つにしてくださいと声を上げて祈りましょう。